V トークラジオは月3回配信。6日、16日、26日です。牛歩のごとく一歩一歩上手になっていきますので、よろしくお願いいたします。またね、ちょっと宣伝にチャレンジしましたけども、これで、お昼も食べて、じゃあどうしようか、まだ時間あるなということで、次にちょっとまた中へ戻りましてね、いろんなところ行ってきました。一番最初に行ったのがブリヂストンさんでした。ブリヂストンさんでは何をやってたかっていうと、タイヤの接地面体験ですか。タイヤのね、接地面を正面のモニターで見れて、目視で見れるんですけども、膝をねついてハンドルのおもちゃみたいのをこう持ってですね、左に曲がるのを体験しますっていうことで、25度を30度とこう倒していくと、この辺タイヤ使ってんですよっていうのが見えるんですけども、で最終的にね、あの8体のフルバンク、いや8体のフルバンクってすごいですね。あんなねレーサーは本当神ですよね。タイヤのね端も端、とんでもないね、あんなリムみたいなようなところを使って走ってるんですからね。いやーすげえなこいつだと思いました。まあね、そういうのを知ってることでも本当にいい経験になりました。で、ここで、係の人にね、ちょっと恥ずかしながら言ったんですよ。実はタイヤの端のヒゲのトゲトゲがね、取れないんで、ちょっと恥ずかしいんですよね、なんて話したところね、無理に倒すこともないんですよ、って言ってくれました。確かに私じゃ25度、30度はちょっと無理なんじゃないかな、なんていうようなことがあったんでね。そういうふうに、タイヤメーカーさんの方からもね、言われるというと、やっぱり嬉しくなりますよね。またそれでね、少し自信になりました。で、フルバンク続きなんですけどね、この後、たまたま鈴木の前をね、ちょろちょろっと歩いてたら、実写の撮影って言うと変ですね、写真撮影やってくれました。グランプリマシンがね、もう横になってね、カーブを曲がれるように、それこそフルバンクになってるっていうやつなんですけども、記念写真バッチリ撮りました。で早速ね、会社のパソコンの方へ送っておきましたけれども、こういう体験ができるっていうのもね、本当に東京モーターサイクルショーに行ってよかったなーなんて思いました。だってバイクがね横に倒してあるような状況でカーブ曲がってんだーなんてね、まあ去年はね本田さんの方でやってたようなんですけども、去年すごい人だったんで撮れなかったんですけど、今年はね、2回目っていうことで少なかったのかもしれないんですけど、たまたまね列が10人ぐらいの街だったんで、並ばして撮らせていただきました。いい記念になりましたね。で、この後、さて帰るかななんて思ったら、そこにあったのが、鈴木のね、SV650。これがね、たまたまね、誰もいないんですよ。おラッキーなんてね、思って SV650 にまたがりました。かかとはね、まあ、足つき、ごめんなさい、いきなり言っちゃった。足つきはね、かかとまではつかないんですけども、土踏まずまで来ましたね。タンクはね、細いです。細身でした。まあ、V2 につっても、横置きじゃないんで、縦置きなんでね、細いんで。指一本。私、どうしてもちょっと股開く癖があるんで、意識しないとこう、2グループできないんですけども、ちょっと意識して、ふってやってたところなんです。指一本分ぐらい、こう、隙間がありましたね。で、その隣に、ラリーコンセプトっていうのが飾ってあったんですけども、ラリーコンセプトね。SV650 ラリーコンセプトは。でね、ラリーなのにハンドルが低いっていうのも不思議だなぁなんて、なんでラリーなんだろうなと思ったんですけども、後々よく考えたら、そうか、スタンプラリーもあるなぁなと思ってね。よくスタンプラリーなんて言ってやってますけども、そうか、地点地点を行くことがスタンプ、ラリーだから、別に悪い道を走ることじゃないんだなぁなんて思ったりしてね。ああ、なるほど、なるほどっていうのもありましたけど、ただね、なんぜ、鈴木とかね、カタカナでね、ラリーコンセプトなんて書いてあったんですかね。あの辺ちょっとがっかりですよね。もうちょっとうまく格好つけてくれればよかったんじゃないかな、なんて思いました。で、最後の最後になってね、なかなか空いてくれないヤマハへ行ってきました。またがろうにも本当に人がいっぱいいてね、なかなかまたがない、またぎなかったんですけども、ツーリングセロ、ツーリングセロというのにまたがってみました。まあ、皆さんからすれば今更かよ、お前っていうような気もしれませんけども。今までね、どうしてもああいうオフ車っていうのはあまり興味がなかったっていう方がいいんですけども。じゃあ、今回は唯一だなぁと思って、ちょっとまたいでみましたけども。足つきいいですね。確かに乗ったら楽しいんだろうなぁなんて気がしました。まあ、ツーリングセロはね、実際私の用途には合わないですけども。 まあ、こういうのをね、買えるような状況になったら、もっとキャンプがね、上手になってやれるようになったら、ツーリングセロンもいいのかな、なんて、ね、思いましたけども。で、最初に CRF のラリーいいじゃんって言っときながら何考えてんだっていうのもありますけども。そうですね、やっぱりツーリングセロンいいな、なんて思いましたね。さすが売れてるのには訳があるんだな、なんていうような気がしました。で、そこにパッとまた見たら125のレゾナーレですか。私ちょっとね、ああいうの、ちゃんとカタカナ振ってくれよと思うんですよね。ちっちゃくでもいいからと思うんですけど、レゾナーレでいいんですか？あれかっこいいですね。あそこまでかっこよくしなくてもいいから、あれってでも市販させてくれるんですよね。またね、125が熱くなってきますけれども、ああいうかっこいいおしゃれなのを見るとね、やっぱヤマハっていいな、おしゃれだな、なんて気がしますね。本当に。だからあんだけ人がいても困っちゃったんですけども。で、そこで、はーって見たらね、皆さんもすでにお気づきだったでしょうけども。あの XSR のね、RZ カラー、あれ違反ですよね。まあ、みんなあそこに何台か並んでましたけども、RZ ね、250、350ね、憧れても乗りたくても乗れなかった私にとってはね、あれは違反だよーってね。まあ前もってね、画像でも分かっていたんですけども、実際実写を見てみるとね、くぅ、かっこいいなーなんて思ってね、やっぱりあのヤマハのあのカラーはいいですよね。ぜひ、あのカラーで売ってみたい、売ってもらいたいななんて思うんですけども、売ってもらったからといって自分は乗り換えるわけではないんですけども、やっぱりかっこいいなーなんて思いました。ああいうとこがね、ヤマハのね、すごいなーなんて思うところですけども。で、この後ね、その隣にあるワイズギアさんへちょっと寄り道しました。で、6月にね、どうもシステムヘルメットが新しいのが出るそうです。インナーバイザー付きでね、ワイズギアさん曰く、これ一番絶対軽いですって言って、本当かやと思って被ったんですけどもね、私のライズのね、ヘルメットより軽いなと思ったら、本当は軽いですね。まあ、ワイズギアさん、私最初、コマジェだったもんですが、一番最初に買ったヘルメットが、やっぱり、ワイズギアだったんですけども、値段もね、3万円以下で、どれどれなんて被ってみたら、ヘルメットにね、あのメガネ用のスリットもバッチリ入ってますし、耳のところのね、スピーカーが置けるんだろうなと思って、お、これいいなぁ、なんてね、気持ちが動きましたけど、ただね、カラーがないんですよ。3色、白、黒に、あとはマットブラックかな。ということで3色しかないんでね、青出してくんないかななんて思った次第だったんですけども、まあ、こんな感じで1日を過ごしてきました、まあ、実際にはもうちょっとね、いろいろなメーカーさんに寄ってみました。外車のメーカーさんとかね、行ってみたんですけど、インディアンとかハーレーとかね、あとインカムのね、メーカーさんとか行ってみて、手袋もね、売ってないかななんて思って、安い手袋あったらちょっと買おうかななんて思ったんですけども、残念ながらね、ちょっと手袋とか見つからなかったんですけども、いろいろな商品をゲットしてきました。あとあの、楽園会さんで、ね、盛り上がった AZ さんですか、AZ さんからもちょっとお土産をもらいましたけども、まあ本当に楽しい一日でした。で、この後、怪しげな夜会に向けて、蒲田の方へ向かったんですけども、まあ、最後にね、今回の回想というと変ですけれども、東京モーターサイクルショー、行けてね、よかったなぁなと思いました。まあ、あと、お土産を考えなければね、いろんなもののお土産を考えなければ、午後から行った方が、これは確かに空いてるんだろうなぁなんていうような気もしましたけども、でもせっかく行ってね、何ももらえないのも寂しいんでね、やっぱり早いうちに行った方がいいのかなぁなんていうような気がしました。で、まあ、今回のね、東京モーターサイクルショー、総括して、じゃあ、黒学的には何が一番良かったの？どのバイクが良かったの？なんて言うと、そうですね、どうだろう。第3位は、ヤマハのレゾナールでしたっけ？レゾナーレか。あれですよね、あの125。で、次が CRF250 ラリー。で、一番はやっぱり XSR のあの RZ カラーかな。この絵が一番良かったかな。この3台ですかね。私的に挙げると。そこつくみたいな気がする方がいっぱいいるかもしれませんけど、ちょっとこの3台が私的には良かったななんて思っております。ここからはね、怪しげな夜会についてお話をしたいと思います。詳しくはね、主催者であるサボテンさんのブーバイクの方でお話をしていただけると思いますね。私はちょっとね、それ以外の私中心のお話になりますけども。で、蒲田にね、まず向かいました。
臨海線に乗って大井町という駅で、JR に乗り換えまして、京浜東北線という電車に乗りました。この京浜東北線なんですけど、珍しいことに上り電車と下り電車がないんですね。普通ならね、上りがあって下りがあってなんですけども、それはなぜかというと、これはこの電車が神奈川県と埼玉県を結んでいるからなんです。ちょっと分かりづらいですかね。関東以外の方だとピンとこないかもしれないんですけども、横浜から東京に向かうときは上り電車なわけですよ。まあ新幹線もそうですよね。東京に向かうときは上り電車で、東京から埼玉へ行くんですけども、大宮へ向かうとき、このときはね下り電車になるわけです。新幹線もそうですよね。下りになりますもんね。そうすると一つの電車で上り電車で途中から下り電車ってなると、どう言っていいかわからないっていうことから、北港電車、南港電車なんてね、いい名前を付けています。北行き電車、南行き電車なんですけども、まあ、そういうことでホームを見るときもね、上り線のとかいうふうには行きませんのでね、それちょっと放送の方ちゃんと聞いてこなかったんですっかり忘れちゃいましたけども、あ、でも放送はあれか、大宮行きは来ますか、だから問題はないのかもしれないんですけども、あ、すいませんね、また電車のお話ししちゃいまして。で、その大井町のホーム、京浜東北線でね、蒲田へ行く電車を待ってたんですけど、その時ですね、なんと隣でね、どっかで見たようなインド系の外国人の紳士が、誰だっけな、この人、ほら、あの人だよな、なんて思ってたんですけどもね、誰だと思います？実は日テレの朝の番組の同じのウィッキーさんでした。ウィッキーです、ですよね。まあ実際にね、ウィッキーさんですかって声をかけたわけじゃないんですけども、目があってちょっとうなずいたら、うんうんうんと向こうもうなずいてくれたんで、多分そうだと思いますけどね、多分そうですよね、そうだといいんだけど、まあそれで、私ここでね、実は大失敗してるんですね。それは蒲田に行った、蒲田に行ったなんて話をしてますけど、蒲田って2カ所あるんです。今お話した京浜東北線の蒲田で、もう一つはね、赤い電車で有名なね、羽田空港に行く京浜急行の京急蒲田っていう駅があるんですけれども、この2つの駅、700メートルぐらい離れてるんです。すっかりね、私なぜか品川からまっすぐ行けるのは京急蒲田だけなんて思い込んでしまって、京急蒲田集合の大の鳥になってしまいましたけども、まあサボテンさんもね、あんまり分かってないようですし、いろいろな用事があったようで、京急蒲田に来た方が良かったっていうのがあったのかもしれないんで、まあ良かったんですけども、で京急蒲田にはね、私とゴーズさん、あとスカイジンさん、サボテンさん、花石さんの5人で集まっていきました。で途中ね、JR の蒲田へ行くまでに怪しい商店街がありましてね、これ近道っていう表示があるんですよ。で近道って入っていくとね、もう完全に下町の、あ、でもあそこ下町っていうか京浜工業地帯のね、方たちが飲むのにいいようなお店、吉田類さんの酒場放浪記に出てきそうなね、いっぱい飲み屋さんから、あと中山バイクラジオさんが好きそうなね、南の島の楽園みたいなお店がね、ありましたりして、まあどちらかというとね、私そちらよりもいっぱい飲み屋の方を体験してみたいななんて思ったんですけども、まあ、今日はね、お店も決まってたんでそこへは寄らなかったですけども、今度ちょっとね行ってみたいななと思うんですけども、問題はうちから1時間かかるということなんですけども、で、JR のね、蒲田の駅に戻りました。よく考えたら私ね、1400メートルも往復して、わけですね。だからまあ飲んでも大丈夫だったのかもしれないんですよ。本当健康的に歩かせていただきました。5人でね、上りをね、最初立てようって言って、上りを立てていくつもりでいたんですけども、ちょっとね、顰蹙を買ってしまうような雰囲気だったんで、上りはしまいましたけども。で、蒲田でね、反対側の方で、蒲田も東口と西口があるもんですから、最初東口に着いちゃったんですけども、西口の方で、タコライスさんとセウトさんと合流して、で、お店に向かったという状況です。お店の前ではね、もう皆さん方がお待ちしてたんで、で、お店の方はね、コンパルの2号店、で、地下のお店でね、で、案内されて、てっきり個室かと思ったらね、普通のところに円卓がありまして、で、円卓、どうぞこちらへ、みたいな怪しげなね、日本語で、どうぞと勧められたんですけど、どう見ても参加者全員が座れないんですよ。 でどうするのかなと思って、あこっちも空いてますから、4人掛けのテーブルが置いてあってね、この辺は仕方ないのかもしれないんですけども、結構ね人気のお店みたいでした。でこの後は2時間のね中華料理食べ放題、アルコール飲み放題の大宴会が繰り広げられたわけですけども、本当美味しかったですね。チンジャオロースだ、ホイコーローだ、酢豚だ、いろいろで食べましたし、あと空豆夫さんの大好きな麻婆豆腐とかね、いろいろ出てきましたし、あと私もね油淋鶏が好きなものですから油淋鶏を頼んだり、あと餃子ですか、このお店餃子がいいっつうんで、羽根付き餃子がいいっつうんでサボテンさんがね頼んだんですけども、私的にはやっぱりね餃子は埼玉県でいう餃子の満州、こちらの方がねやっぱり美味しいなーなんてつくづく思ってしまいましたけども、今度サボテンさんも連れて行かなきゃなと思うんですけども、ぜひ皆さんもね埼玉へ来た時には、あ埼玉だけじゃなくて東京でもありますけどね、餃子の満州に行ってください。あまた話がちょっとずれちゃいまして、で最初はねおとなしく飲んでたんですけど、糖質制限ダイエットしてる関係でビールが5ハットだったんで、ちょっとねおとなしくなと思ったんですけども、皆さんがあまりにもうまそうに飲んでるんだよね、もういいやということでね宣言しちゃってビールに行っちゃったんですけども、でもね、そうやって大騒ぎしてる中でも話題はやっぱりバイクなんですね。参加者13人中11人が当日のモーターサイクルショーに行っていて、あのバイクはどうの、このバイクはどうのとね、いろいろと盛り上がっていました。 IC レコーダーでね録音していればよかったんですね。そうすればこの V トークの方でもネタがもっと広げられたんですが、まあでもフランコテウンチーニさんからはね、BMW が水平対向エンジンね、これ昔発進の時はエンジンのあの慣性で右に傾いちゃってしょうがなかったんだよなんていうお話を聞いてね、そんなの私なんか全然知りませんからもう目がキラキラ。それ以外にもねいろいろなゴーズさんからもハーレーの話が聞けたり、スカイジンさんからもね、ビューウェイの話が聞けたりとね、いろいろ盛り上がってきました。それ以外にもねいろいろな方からね、それこそ BMW だけじゃなくて、モーターサイクルショーのね裏話なんかも聞けたりして、私なんかね内気で内向的な性格ですから、あのメーカーの人に話を聞くなんてできませんけども、中にはそういうメーカーの方にねお話を聞いてくださる方がいて、本当こういうねやっぱり同じ趣味でつながる方のお酒っていいですね。楽しかったです。まあゴーズさんがね車で来て飲めなかったのはちょっとかわいそうだったんですが、私のお話はね本当に軽くこんな感じで、どんなわけ大騒ぎをしたのかななんていうお話をすればいいのかなと思います。詳しくはねぜひサボテンさんのブーバイクの方をね楽しみにしていただきたいと思います。第21回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の配信いかがだったでしょうか。拙い喋りなのに話したいことがいっぱいありすぎてね、今回は本当に思いのほか長くなってしまいました。最初はね1回分で作ったんですよ。それでファイルをアップロードしたら今度はサイズが大きすぎるということでね、アップできずに、しかもその時間が3月26日の22時過ぎ、私27日がね仕事なもんですから寝不足では仕事に行けませんのでね、ましてやパソコンの置いてあるリビングがですね愛犬のシオン君が隣で寝てるという環境の中、すごいもうパニックに陥ってしまいまして、まあそんな感じでねとりあえず配信遅れのお詫びだけ、書いてアップロードしてね就寝で、3月29日になんとかしなきゃなーなんて思いつつね、28日今日なんですが重い足を引きずるようにして出勤で、ちょっとね休憩時間にポーっとしてたとこね、不思議ですよね、あれだけパニクってたのに、あトリミングすればいいんじゃんって浮かぶんですもんね。そんな感じで第21回はですね A パートと B パート、今これ話してるのは B パートなんですけれども、トリミングして、B パートはね少しだけ内容を加えて配信させていただきました。だからあのマイクもね 持ってこなかったもんですから、声質も違うでしょ。その辺、すぐお気づきになるとは思うんですけども、まあね、今回もね、番組構成も本当いまいちでございました。本当に申し訳ないとは思いますが、ぜひ、励ましやら、そして少しだけのお叱りなどのいろいろなメールをお待ちしております。メールのアドレスは vtokradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。 vtok ラジオのブログにもね、アドレスを記載させていただいてますので、ぜひご利用ください。それとですね、怪しげな夜会インカマタでですね、ジョイさんからお話をいただいたんですけども、バイク系ポッドキャストのイベント、これイベントね、関西が中心なんですよね、ということで、黒学埼玉で何か企画しろということになりました。ただ私ね、最近雨男で、なってますんでね、まあ、ましてや前回のマイズーツーリングも雨で、あんなことになっちゃいましたんでね、少し時間をいただいて考えてみたいと思いますので、開催するときにはね、ぜひ、皆さんその時本当によろしくお願いします。まして今こうやってね、あの夜会に参加された方は知ってますが、アナログの昭和録音もしてますけども、ぜひその時はまたいろんなお話をしたいと思います。では本当今日もね、グダグダになっちゃいましたけど、最後までお聞きくださいましてありがとうございました。第21回バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、なんとびっくりな AB パート2部作、これにて終了です。